ただいま戻りました。やる気いっぱい愛いっぱいアイナです。
はい、アイナ調査員、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい、今日の調査はいわきのグルメをお届けしますについてです。さあ、コロナ禍でおうち時間が増えました、う
ん、増えましたね。
はい、で外食も少なくなってると思います、うん、でも今日は夕飯作りたくないなとか、うん、こうたまには外食気分を味わいたいななんてことないですか。
あります。
もういっぱいあるよね。
ありますよ。
ありますよ。
でそこでおうちにいてもいわきの美味しいものが気軽に注文できる新しいフードデリバリー、いわきのグルメをお届けしますについて調査しました、
うん、いい名前
しますって読むのね、これ
しますね、可愛らしいですよね、う
ん、わざと言ってるわけじゃないんですね。
そうです、しますなんです、うん、はい、でこのお届けしますのマースは、
はい、
MAAS と書いてマース、
うん、
はい、モビリティアズアサービスの頭文字を取ったもので、うん、サービスの移動を IT を用いて人々が効率よくかつ便利に使えるようにするシステムのことを言います。
モビリティアズアサービス、分かったような分かんないような
感じですけ
ど、私まだ
モビリティアズアサービス、そうです、
はい、
でいわき市は、モネテクノロジーズ株式会社および福島県タクシー協会いわき支部と締結して、
はい、
現在いわき版マース推進事業というものを推進しているんですね、
はい、
でその一環としてタクシーを利用したフードデリバリーサービスいわきのグルメをお届けしますというものを2月15日にスタートさせました。
ついこの間スタートと、
ね、そういうことになりますね、うん、さあではこのサービスどういったものなのかということで、うん、いわき市総合政策部創生推進課鈴木優太さんにお話を伺いました。いわきのグルメをお届けしますというネーミングなんですが、これはどなたが考えたものなんですか。
はい、こちらはあの平商業高校の生徒さんに提案していただいたものになってます。
はい、とても可愛らしいネーミングですよね、
はい、
はい、それも覚えやすいなと思ったんですが、このいわきのグルメをお届けしますというサービス、こちらはどういったサービスなんでしょうか。
はい、こちらはあの新型コロナウイルスの感染拡大期における、まあ、生活の、まあ、利便性向上ですとか、うん、
はい、
あとは飲食店ですね、そういったものを活性化することを目的にしまして、うん、コロナ禍で誕生したあの地域サービスでありますお使いタクシーと、
はい、
まあ、こういった取り組みと連携しまして、うん、飲食店の、あのデリバリー商品の発注とタクシーの配車ですね、はい、そちらを一括するような ICT システムを、まあ、導入した実証実験になっております、
うん、はい、こういったサービスっていうのは結構珍しいもののようですよね。
はい、
う
ん、あの都市部ではあの Uber Eats ですとか、はい、出前館ですとかそういうデリバリーサービスがありますが、うん、地方都市ではそういったサービスはなかなかないので、うん、非常に珍しい取り組みだというふうには言われております。
はい、で今鈴木さんのお話にもあったようにこれまではお使いタクシーということでテイクアウト商品の購入や受け取りなどお使いを代行するサービス行われていました。でお使いタクシーこれまでの反応っていうのはいかがですか。
はい、あの非常に便利だですとか、
うん、
あとはその自宅であのいわきの美味しいこう飲食店のお料理が食べれるということで、はい、うん、非常に多くの方に利用していただいてまして、
はい、
お使いタクシー自体の取り扱い件数としては全国的にも非常に多かったというふうに聞いております。
そうなんですね。で今回のいわきのグルメをお届けします、お使いタクシーとの違いっていうのはどういったところにありますか。
はい、
はい、
あのこれまではお客様が飲食店に電話をして商品を発注するというものと、うん、タクシー事業者に電話してタクシーの、あの配車を予約すると、まあ、この2段階で料理の方を届けていただくようにお願いしなければならなかったんですが、うん、
はい、
今回はスマホですとかパソコンから商品を選択するだけで、うん、自動的にタクシーで配達される仕組みになっております。
はい、申し込みがすごく楽になりましたよね。
はい、
はい、では利用できる店舗っていうのはどちらになりますか。
はい、はい、現在はいわき市の平地区いわき駅周辺の、まあ、19店舗という形になっております。
はい、はい、この利用できるエリアっていうのは今後こう増えていく予定なんですか。
そうですね、はい、今回の実証実験の中で、うん、あの利用の状況などを見ながら、うん、あの店舗ですとかエリアっていうのを拡大していきたいというふうに考えております。
はい、でこちらのサービスなんですが飲食店側にもすごく大きなメリットが あるようですよね。
はい、はい、ICT システムを活用しますので、うん、デリバリーにおけるその注文の受付ですとか、はい、配達状況などもシステムを使って見ることができますので、うん、はい、非常に作業の負担が少なくなるのかなというふうに思います。
はい、
また配達にタクシーを活用することで、うん、配達車両ですとかスタッフの方の手配がいらないということで、うん、初期投資少なくですね、デリバリーが始められるというメリットもあるかと思います。
なるほど、作業負担が少なくなって気軽にデリバリーを始められるといったメリットがあるんですね。はい、ちなみに配達するドライバーの皆さんの声、反応なんかはいかがですか？
はい、通常ですとタクシーの、ドライバーさんですとお客さんを運ぶのが、うん、一番のお仕事になってたかと思いますが、
はいはい、
今回このお使いタクシーを通して商品を扱っているということで、うん、非常に緊張感を持たれているということではあるんですが、
はい、
やはり昨年から取り組んできてますので、うん、少しずつ慣れてきているという様子も伺っております。
なるほど、はい、ではどういった皆さんに利用していただきたいとお考えですか？
はい、まだまだこの新型コロナの感染というのが続いておりますので、うん、外出ですとか外食をですね、うん、自粛される方ですとか、うん、あとはその移動手段がないですとか運転に不安を持っているような高齢者の方、
は
い、それに加えてですね、年末年始防新年会が開催されなかった企業の皆様ですとか、これからですね歓送迎会シーズンになってきますので、そういったお祝いの場といいますか、うん、飲食の場が控えられるような事業所様にもぜひ利用していただきたいなというふうに思っております。
創生推進課の鈴木さんにお話を伺いました。
うん、確かにそうだね、
いや便利ね、便利、
すごく便利ですよね。はい、でお話にもあったように、このサービスは外出外食を自粛する方や移動手段がない車の運転を控えている高齢者の方の生活利便性向上
と
新型コロナウイルスの影響で苦境に立たされている飲食店の活性化を目的に始まったサービス、ということで、いわき市の平地区19店舗からスタートしまして、で今後利用状況などを見て店舗やエリアを増やしていきたいということです。
いや多分増えるでしょうね。
みんなが喜んでるね。
そうそうそう、実際その交通手段がない、あるいは車の運転を控えてる高齢者の方とか、外食を自粛する方とか、ものすごく多くいらっしゃるわけでしょ。
そうですよ ね
助かると思う。
アフターコロナだって
ねえ、
いいですよね。
本当ずっと続けてほしいって思っちゃう。
それからウーバーイーツとか出前館って、いいな、やってみたいなっても思ってたし、
思ってた。
それが身近に ね感じられて嬉しいな。
こっちにはマースがあるよ。
そうだよ。
マースがある。
マースがある。
マースが。
はい。はい。で、これまでのお使いタクシーの利用方法は、飲食店に電話をして商品を発注する電話と、タクシー事業所にタクシーの配車を予約する電話、こう2箇所に電話が必要だったんですね。
なるほどね。
はい、で今回のサービスはスマートフォンとかね、パソコンから商品を選択するだけで、自動的にタクシーで配達してくれるんですよ。
すごいな。はい、誰かが電話してくれてんのってこと？
そういうことかな。
便利
に繋がるのかな。
はい、でしかもそのスマートフォンとかパソコンに不慣れな高齢者の方っていうのもいらっしゃいますよね。でそういった方も利用しやすいように電話注文ももちろんできます。
私高齢者じゃないけどそっちの方がいい。
高齢者でしょ。
あ、そうですか。
はい、で現在できる、店舗っていうのが19店舗ということで、本当に美味しそうなお店がいいいっぱいあるんですね。
ありますね。
でそこでちょっと気になって、複数のお店からの注文も可能なのかなと思ってちょっと聞いてみたところ、
確かに、
あっちもこっちもそっちもってね、
焼き鳥とピザ食べたいっていう時もあるもんね。
あるよね。
ある
はい、でそれがねできるということです。
すごい
ただ注文の数が多いと、タクシー1台で配達するのが難しくなってしまって、
そうだよね、
でもう1台タクシーということになるので、ちょっと気になる方は電話でお問い合わせしてみてください。ということでした。
数が多いというのそうだね。
何でもかんでもってわけいかないもんね。
ピザ100枚お願いしますとか、それなかなか乗らないよね。
そうだね。限度があるということですね。
家庭向けだからね。 家庭とかちっちゃい会社とかね、
ピザならなんとかなりそうな気もするけど、
でそこにラーメンとか入ってきたら難しい、ね、
電話してください、電話、
そうです、電話です、はい、
でその鈴木さんの話によると、そのご家庭での利用も多いんですが、うん、その病院とか美容室とか、その職場のみんなで注文しているっていう方もいるみたいなので ね、 いろんな利用方法が ね、うんうん、あるんじゃないかなと思います、うん、ではこのサービスの注文方法や利用時間、利用料金について、引き続き創生推進課の鈴木さんにお話を伺いました。いわきのグルメをお届けしますの利用方法を教えていただけますか。
はい、まずインターネットでのご注文の方になりますが、はい、こちらまずあの会員登録が必要になりますので、あの専用のサイトの方からですね、ログインまたは会員登録といったところから氏名ですとか住所、うん、メールアドレス、電話番号などを登録していただきます、
はい、
まあ、その次にあのお届け先の指定ということで、住所、例えばいわき市平ですとか、うん、あとはまた現在地から探すというボタンがもありますので、そちらからあの位置情報からあの選択することができます。またあの次にあの商品の注文なんですが、はい、ご希望の店から料理を選択して、ご希望の配達時間を指定すると注文ができるというような仕組みになっております、うん、
はい、
まあ、その後ですね、商品は調理が済みましたら、うん、ドライバーさんがタクシーで、配達先のご自宅ですとか職場までお届けになりますので、
はい、
その際に利用料金をあのお支払いいただくという形になっております。
はい、あの私も会員登録はやってみたんですけれども、もう5分ぐらいで簡単にできますよね。
はい、
はい、それもあの Google マップがあって、こう自宅をこうポチッと押すと、さらに正確な場所っていうのをこう、ね、把握していただけるということで、すごく簡単に登録ができました。で今お話にあったように、その商品をピックアップしてドライバーさんがタクシーで配達してくれるという流れになりますが、利用料金っていうのはどのようになっていますか。
はい、はい、3キロ以内の、まあ、距離になりますが、そちらですとあの1000円という形になります。
はい、
まあ、以降2キロごとに200円が加算されるという形になっております。
はい、お支払いは、
はい、はい、現金のみのお支払いとなっております。
現金のみですね。それから電話注文の方のために電話番号を教えていただけますか。
はい、こちらお使いプロジェクトという場所になっておりまして、電話が 0246-29-6868 になっております。
はい、繰り返します。お使いタクシー電話 29-6868 番です。こちら受付時間っていうのは何時から何時までになりますか。
はい、午前9時から夕方の6時までという形になっております。
はい、その時間に受付をお願いしたいと思います。では最後になります、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いできますか。
はい、この取り組みはあのいわきの新しい、まあ、デリバリーサービスとして、まあ、美味しい料理を楽しんでいただくことができるサービスだというふうに思っております。コロナ禍の中でもですね、飲食店や地域を盛り上げていけるように皆さんでご利用いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
いわき市総合政策部創生推進課鈴木優太さんにお話を伺いました、
ね、はい、説明がとってもお上手で、
ね、うん、お話が上手だねって言ってたんだよね、
わ、はい、う
ん、
ね、かりやすかったですよね、うん、さあいわきの新しいデリバリーサービス、いわきのグルメをお届けします。私たちも注文してみました、
ね、そうなのね、そうなのね、そうなのね。
FM いわきに美味しいものが届いたよ、
届きました、ありがとうございます、ありがとうございます
ねえ、美味しかった、
やっぱだってやってみないと分かんないもんね、
まあ、そういうことですよね、
しょうがない、はい、こういうことに制作費を使うのはしょうがない、
しょうがない、しょうがない、
しょうがない、
はい、で実際にやってみて、うん、あのホームページにあの店舗一覧っていうのがあって、そこからお店を選んで、はい、そこをクリックするとお店のページに移るんですけど、
うんうん、
あの注文時間外のお店もあるので、うん、そこは注文できません、は
い、ちょっと暗くなってるからね、
そうそうそう、
分かりやすいよね、
うんうんうん、で本日の営業時間、オーダー受付時間っていうのが書いてあるのでね、そこを確認して注文しました。
ラストオーダーがあるわけだね、
はい、そうですね、
うん、でお届けしますのチラシに書いてあったメニューよりも、うん、実はたくさんのメニューがあるっていうことが、
だから違う、これじゃない、そう、載ってないやつが届いたんだ、
ここに載ってないものを今回注文したんですよ、
だいたいこのチラシには 3つか4つぐらいのメニューしか、ね、載ってないけど、
うん、私が頼んだところ11商品があったんで、
そんなにあったかい、
そう、うん、でそこのお目当てのメニューをクリックして数量入れて、そこから注文の流れに移るんですが、うん、で登録者以外の場所へ届けてほしい場合は、うん、配送先の方の氏名、住所、電話番号、希望のお届け時間をまあ、そこに記入というかね、
あ、はい、そんでいいんだ。
で注文完了、うんうんうん、するとすぐ注文メールが届いて、うん、で発送のメールが届いて、
はい、
時間ぴったりに FM いわきに届きました。
すごい、素晴らしい、
はい、じゃあ愛菜ちゃんはあれだ、うん、自分のお家じゃなくて別の場所に届けてねっていう方をやってみたんだ。
そうなの、
そういうこともできるんだ
ね、はあ、で、あのね、そこで分かったのは、あの、うん、店内が混み合っていると注文が受けられない場合もあるようなので、
あ、そうね、
やっぱりその時間に余裕を持って注文する方がいいなと感じましたね。
だから朝から今日はどういう気分なのかっていうのをちょっと
今日は中華かなとかね、
そうか、昼飯のこと心配した方がいいってことね。
夜飯でもいいんですよ。
そうです、そうです
、朝から昼か夜飯を心配するっていうことは大事ですね。
そうね、ね、はい、ということで、はい、その外出それから外食を自粛する方、うん、移動手段がない、車の運転を控えている高齢者の方、また年末年始の防新年会ができなかった皆さん、
そうだね、
歓送迎会の時期を迎えますが、社内で、うん、職場の仲間だけで、そういった利用もできるということですよ。
うん、
さあ、人数が多くなるとあるメリットがあります、
うん、
それは何でしょう。
食べる分が少なくなっちゃうけ
ど。そうじゃない。
そうじゃない。
何？
違う。タクシー料金を割り勘することができます。
なるほど、そうだよ、そうだわ、
はい、
10人で頼んだら、
1000割る10だから、いくらなんだ。
大丈夫ですか。
大丈夫じゃないみたいです。
あ、それいい ね、
そうなんですね、うんうんうん、はい、なので、うん、そのお昼のランチ時間に届くように職場のみんなで注文したり、
うん、
退勤時間に届くように注文してそれぞれ持ち帰って夜ご飯のおかずに追加したり、その一人の支払い負担を減らしつつ楽しみながら利用されている方が多いということもね、うん、鈴木さんおっしゃってましたよ。
そういう使い方もあんね。
そうだね、うんうん、みんなでやったら怖くないね。
嬉しいね。
嬉しいし、楽しいし、美味しいし、お腹いっぱい、
そうだそうだ、そう、楽だし、最高じゃないですか、
ね、
う
ん、ぜひね、皆さん試してみてください。
通勤のにその店があるなら帰り寄った方がいいけどね。
いや、まあ、それはそう、自由。
それいいのね。
それは自由、は
い、いろんな使い方ができる、うん、ということがね、
分かりましたよ。19店舗もあったらもう19日は埋まるわけですから。
いやー、
次はどこ頼もうかな。
う、ね、本気で見てますよ、あの人。
今皆さんのあんた。後で皆さんゆっくり。
本当どこ頼もうかな。はい。
ということで、詳しいお問い合わせは、いわき市総合政策部創生推進課。電話 0246-22-7025。22-7025までお問い合わせください。
今現在はね、平地区周辺だけですけれども、うん、今後もしかしたら広まっていくかもしれない、はい、
そうだよ。
あと会社が平にあったら、うん、やっぱ会社に注文して、
う
ん、
そう
か、三条県内の方がいいですもんね。
そう、そこから持って帰るっていうのが一番、
う
ん、
ね、あ、そうだそうだ、
お利口さんだよね。
夜ご飯作らなくていいし
ね。いろんな手があるね。
いろんな手を考えてください。
うんうん、うん、3キロのとこまで行くか。
住所ないとこ無理だから。
あ、すか。あ、そうか。
はい、ということで、
はい、
では今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
新たなフードデリバリー、いわきのグルメを楽しもう。
うん、アイナ調査員お疲れ様。
お疲れ様でした。